今週も始まりました。フィッシングトレインサポートとバイツリーグのキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp ということでね、今週も始まりましたが、今週もいない吉田 G みたいな感じですけどね。
そうですね、
もうどこ行っちゃったんですかね、
はい、どこ行っちゃったんですかね、ゲキさん。
年に何回かはありますよね、はい、そういうことがね。
そうですね、
まあ、なんかそういうのが、まあ、だんだんこうね、はい、ロケが多くなるシーズンなんでね。
うん、
もう吉田 G 聞いてるでしょうか、フィッシングトレインを。うん、聞いてないですね、わかりませんね。今週もですね、木場のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、
はい、
相変わらず、
はい、
ネオンムンムンという感じですけど、
はい、
今週末、うん、大阪のフィッシングショー。
そうですね、今週末になります、う
ん、ね、
次は大阪ですね。
そうだよね、
はい、
今週末に大阪ということでね、はい、大阪、近辺の皆さん、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思うと同時にですね、今週のゲストは何、久しぶりでもないの。
いや、久々ですよ。1年半ぶりぐらいだと思いますね。
ね、はい、一時期は準レギュラーかっていうぐらいね、この番組に遊びに来てくれてた男ですけれどもね、
はいはい、
久しぶりの登場という。
はい、お久しぶりです。
ことで、情勢紹介よろしくお願いします。
はい、ではですね、今週のゲスト様です。エンジン新製品を語っていただきます。暴走のカリスマ、ハブ和人さんのご登場です。こんばんは。
こんばんは、お久しぶりです。
ハブちゃん、ご無沙汰。
お願いします。
1年半ぶりなんですね。
そうなん
です
、そんなに空いた。
もうちょい久しぶりだと思って、そんな空いてるのみたいな感じでしたね。
なんか一時期はほら、もう言ってもさ、フィッシングトレイン準レギュラー化してるハブちゃん的要素もあったわけじゃん。
結構ね、呼んでいただいたんですけど、うん、結構空いてたんですね。
意外
でした、
ね、意外でね。前回何で来たの。
前回ワームさ、違う、63ハーフ XHとライクだ。
ライク。
でも63もそう出るためだ。
はいはいはいはい、
ちょうどだから、そうですね。
それぐらいですね、
はい、ちょうどそうだ。
じゃあなんだかんだ気がついたら1年半ぐらい
月
が流れたと、
はい、
ご無沙汰しちゃってる感じだけどね。
ご無沙汰でしたね、う
ん、ちょいちょいなんかどっかで会ったりはするけどね。
そうですね、横浜でも会いました ね、
横浜でも会ったりとかね、はい、なんかちょいちょいは会うけど、
はいはいはい、
まあ、亀山にあんまり俺は行かないからね、ハブちゃんが釣りしてる時に会ったことはないけど、
はい、
そうですね。
暴走のカリスマと呼ばれてますけど、カリスマでいいんですか。
カリスマですよ。
カリスマハテナにしときましょうか。
じゃあハテナで。で、ハブちゃんが遊びに来てくれたっていうことは、まあ、エンジンの新商品をまた紹介してもらおうと思うんだけど、
はい、
ハブちゃん何、最近はもちろん釣りも行ってる。
釣り行ってますね。
どう、最近そのなんだ、マインブーム的な釣りとかはある。
うん、
まあ、特にね、多分ハブちゃんなんか亀山でやることが多いだろうから、
うん、
亀山でなんだろう、まあ、言ったら最先端にの釣りをするんだろうから。
う、ね、
まあ、逆にこういう釣りなんか最近ハマってますとかある。
うん、まあ、ちょっとね、冬なんで、うん、まあ、今はダウンショットとか、
うん、まあ、
ディープの、
ね、
うん、ライドリグ、まあ、中心やってるんですけど、うん、まあ、そろそろ魚浮いてくる時期、うん、まあ、日照時間も長くなってるじゃないですか、
うん、はい、
な、まあ、早い人はそうそうパワーフィネス、
うんうんうんうん、
やってて、うん、でかい魚、
うん、
釣っていくのかなみたいな感じですね。で、僕ももう年明けたぐらいから結構チェックしてますよ。
なるほどね。
うん、
ちなみにハブちゃん言っても、まあ、ガイドやったりとかももちろんしてるんだけど、はいはい、亀山に通い込んで何年ぐらい経つの。
僕ね、亀山行ってもう17、18年ですね。19ぐらいから行ってるんで、はい、
ちなみにさ、そのまあね、疑似の釣りだから全く釣れないこともないんだろうけど、
はい、
圧倒的に反応が当時と比べて悪くなってる釣りってある。
僕はね、この長い間で一番感じたのは、うん、今最近また釣れるんですよね。スモラバが一回すごい釣れなくなった時があって、僕が行き始めた時はもう正直ね、スモラバってトレーラーなしで、
はいはいはいはい、岸
に向かって投げてれば釣れる感じだったんですけど、
うん、
いちいちほんと釣れなくなったんですよね。
いわゆるあのこうふわふわしたフレアに嫌になって、
はい、
みんなが投げるもんだから、
うんうんうんうん、
あれにみんな気を利かんのお魚が覚えて、
はい、
で口を使わないっていう時期はあったんだ、
はいはい。
でもまた今それが何週かしてるかにして
戻ってきてますね、
またそのスモラバ、
はい、
ああ、
まあ、次釣れる、
うん、で一時期は多分みんなスモラバ投げたけど、今度スモラバ投げなくなって、
うん、
でまたなんかそのふわふわ感がまた釣れるような要素になってきて、
はい、そうですね、まあ、特にカバー猫とか、
うんうんうん、
ここね、それこそ凛太郎熊太郎の影響もあってかなり流行ってるんで、まあその反動的なこともあるんじゃないかなと思いますよね。
でそれこそね、まあ、その近年こうブーム的になってるというわけじゃないけど、まあ、ハブちゃんとかすれば亀山なんかもうとうのとっくにそんなことやってたよっていう、はい、そのパワーフィネス、
はい、そうですね、
うん、 まあ言ってもやっぱりね、今はあんまりこう高滝ダムっていうのはあんまりこうねフォーカスされなかったけど、やっぱり亀山とかってこう全国に発信する要素があるわけじゃん、そう、ね、釣り方として
強いですよね。
だから今はね結構そのなんだろう、全国区にこのなんだパワーフィネス、はい、っていうのがこう浸透してったかもしれないけど、まあ言ったら当の、ね、昔からハブちゃんとかもう導入して釣りをしてた時期ももちろんあったんだろうけど、やっぱり亀山でもそのテクニックとしては非常にこう釣れるものではあるわけだ。
まあやっぱり発祥の地と言われるだけあって、でかい魚取るにはやっぱりなくてはならないっていう。
じゃあもう言ったら一年中ハブちゃんの場合はもう積んでるっていうことだよね。
そうですね、まあ、夏のそのボイルシーズンとかってあると、はいはいはい、そちらの部があるかもしれませんけど、それが時期はやっぱりないと。特に冬の終わりから春にかけては、まあ、超一群。
まあ、じゃあもう本当にでかいのを狙って、そう一等地のブッシュにこう吊るして中層でシェイクして口を使わせるという、もうそれもだって言ってもハブちゃんからするともう結構まあ何年も前から普通にやってたことでしょ。今となってそういう名前になったけどさ、
まあまあそうですね、もう僕が行った時にはパワーフィネスってありましたから ね、はい、ありましたよ。でスモーラバジグもありましたしね、はい、
あ、そんな昔からあったんですね。
まあなんかそのフォーカスされただけであって多分、はい、まあ、
ロコたちはやっていたっていう、
あそこでイカイのいるのにな、食わねえんだよって考えていくとだんだんそういう風になっていく可能性はあるよね、やっぱ亀山とかだと
そうですね。
いるのに食わないって、あそこに絶対いるんだよでかいのかっていう状態は絶対情報は流れるだろうからさ。でそんなハブちゃんはそのパワーフィネスもずっと前からやってるけど、そんなにこうロッドだったりとかそういうこうワームだったりとかそのジグだったりっていうのは全然作ってないの？
スペルバウンドコアというシリーズが、これで今年で2019年で3年目になって、
はい、
最初リリースの時に、66のハーフの ML っていう、まあ、ちょっと柔らかめ、私はその、ね、カバー猫用のパワーフィネスロッドを出したんですよね、で2019年、スモーラバージグ用の 610H っていうパワーフィネスロッドをリリースします。
もう一回言って 610HST っていうのを、今シーズンにリリース、
はい、3月の末。
おじゃあ結構キンキンじゃん、
はい、キンキンにリリースします。
そんなキンキンな情報を持って今日やってきたみたいな感じだ。
そういうことですね、そういうことですね。
全てレールは敷かれてると、
まあ、そのなんだろう、特徴的なところで言うと、はい、どういうところなのかな。俺全然やんないからちょっと分かんないんだけど、
まず ST、まあ、スペルバウンドコアシリーズに調整しているソリッドティップ、まあ、今年僕はあとベイト1機種出してそれが唯一のチューブラーなんですけども、それ以外は全部、ソリッドティップ搭載で、そのパワーフィネスロッドも、ST、H だけどソリッドティップ搭載のパワーフィネスロッド、まあ、市場にあるパワーフィネスロッドって、まあ、ほぼチューブラー、で、まあ、僕が以前出したのはソリッドなんですけど、それ以外はほぼチューブラーで、やっぱり H クラスだとティップまで結構ガチガチなんですけど、僕はやっぱりずっと目やり込んできてるんで、それだってどう考えてもシェイクしづらいだろう、
まあ、アクション的な部分だよね、はい。
で僕自身やっぱソリッドが好きなので、まあ、そこもあえてのソリッド、でベリーもちょっとまあパワーを落として、扱いやすくキャストしやすく、でかけた後もやっぱガチンコじゃないですか、伸びないピー硬いさを、絶対右入れするよね、だったらちょっとベリー
力が逃げるようにね、
逃げるようにしてあげた方がいいんじゃないなということで、若干落としてる。ただ H なんで、それでも強いです。
そうだよね、
はい、
言うたってね、
言うたって
言うたってスプリングで H だからね、
いやもう今までじゃありえないですよね。
そう、どっちかっていうとね、そのジグロットではないから、
そうですね、
それで H でスピニングだから、
そうですね。
ちなみにハブちゃんの場合は P だと何号ぐらいを組む？
僕はその竿だと2号、
はい、2号直結、
2号直結、まあ、細くても 1.5 から上じゃないとおすすめしないですね。ちょっと竿が2負けると思う、はい、はい、
でそのパワーフィネスを、やる中でとにかく気をつけてほしい部分っていうのはどういうところなのかな、
はい、なんだろうな、やっぱり、まあ、一番重要なのはやっぱキャストかな。やっぱり先ほどもお話したようにやっぱり H の6フィート10インチ、まず投げられないですよね。
まあそうだよね、もう言ったらこうショート持っても結局ライトウェイトのも
う
ショート持ってもロッド曲がんないからね、はい、まずね、
でまず基本ピッチングになるじゃないですか、ピッチングでもやっぱり竿のこの反動とか反発を使わないといけないけど、まあ、それがほぼないんで、まあ、どんだけ手首のスタンプを使えるかっていうところ、でまあその練習からかなとは思います、はい。
ちなみにさ、なんかその俺みたいなこうやんない人間からするとさ、はい、そのスピニングの利点って何にあるの？
やっぱり僕が思う利点はシェイクを細かくできる、あとはルアーがちっちゃくできる、そこはまあ要はある一緒ですよね、小さいものを丁寧に誘う、その なんだ正反対が重いテキサスシカリングストーンだと思うんで、
いやなんかさ、やんない人間からするとさ、そのキャスト制度っていうのを、そのアキュラシーをとにかく重視するんであれば、はい、圧倒的にスピニングのベイトの方がいいわけじゃん、
はい、
そうですね、
うん、その中でそのベイトで、はい、例えばその P 直結させて、はいはい、そのシェイクするっていうとなると、はい、まあ、はい、アクションっていう部分になるとスピニングが今度ぶか出るじゃん、
はいは
い、っていうところで言うと、ハブちゃんの話だとキャストは重要だって、入れたいところにちゃんと入れたいわけじゃん、
うん、はい、
っていうその中だとスピニングだとキャストしづらいよね、
はい、
でその中でベイトだと次アクションしづらいっていうものが出てくるじゃん、
はい、
それベイトじゃダメなの、
スピニングってガイドが下についてるじゃないですか、
うん、
その分やっぱ竿が触れますよね、
はいはいはいはい、
ベイトはガイドが上なんで、うん、やっぱそこは結構シビアですよね、
うん、
あとベイトの握り、スピニングの握り、うん、やっぱ手首のこの動き、
そうだね、こういうね、まあ、こ肩やね、こう、はい、手の甲が、はい、まあ、横だったり下だったり向きなのに、まあ、はい、肩や真上を向いてるっていう、で、まあ、バーチカル状態でもね吊るしてるからね、
はい、そうそうそう、僕の場合はゼロフィンガーで握るんで、うん、よりこう手首の動きが、うんうんうんうん、フリーというか、はい、
でやっぱ圧倒的にスピニングの方が部が出ると、
部が出ますね、
うんうんうん、
ベイトを完全に否定するわけではないですけど、手返しとかいうメリットも絶対あると思うので、それはベイトで食うタイミングであればベイトでも全然 OK だと思うんですけど、まあ、食わなくなればなれば最後はやっぱり結局パーフィーです。
そうだよね、
そうですよね、
はい、
まあ、そんなこんなね話をしてるとですね、この辺で1曲という感じなんで、女性紹介よろしくお願いします。
はい、では今週の1曲です。安室奈美恵で How do you feel now。
今週はですね、エンジンのハブちゃんが遊びに来てくれてますが、
はい、
前半は、パワーフィネスのね話で盛り上がりましたけど、
はい、
やっぱりあれなんだね、そのいろいろやっていくといろんなことが見えて、
はい、
うん、で全然ほら分かんないからあれなんだけど、だいたいそのカバーの中に入れてシェイクする時間っていうのは、まあそのすぐ食っちゃうやつもいれば長くやんなきゃいけないやつもいるんだろうけど、平均するとどのくらい誘ってるわけ？
これ、ね、横浜のショーでもね、質問を受けたんですよ、
うん、
どれぐらい誘うんですかって、まず10秒頑張ってください
と、はいはい
はいはい、
これね10秒って結構長く感じますよ。
辛いですね。
辛い
です、ね、
結構辛いです。でまず10秒頑張ってみてくださいっていう、
うん、
はい、
うんうん、
10秒って難しい、はい、
結構辛いんじゃないですか、うん、僕なんか今イメージしてみたっすけど、
いや俺もさ結構その昔フィネスやってる時とか、はい、テストに対してスモラバをね、
はい、
こうシェイクしながら落としてってみたり、
はいはい、
ボトムまでついたら逆に今度次上げてってみたり、
はい、
とかってやってて、特に今時期なんて、
うん、
まあなんだスピニングで釣りしてた時はまあ一等3分ぐらいかけてやってたけど、
はい、
3分とかになると結構大変なんだよ。長いんだよ、
ね、いや超長いっすよね。
そうでも10秒っていうとでも、はい、まあボートで釣りして俺なんか今ピュッて投げて10秒も多分シェイクしてること多分ないから、
うんうんうん、
あれだろうけど、アベレージはやっぱり10秒ぐらいは最低でも誘って、
そうですね、うん、
それこそ1分誘ったりする時もあるわけでしょ。
僕はそこまではしないです、
うん、
でもする人は絶対いると思いますし、そういう人もやっぱりいますよね、う
ん、
まあ、あとは僕の場合は結構もうサイトと絡めてパワーフィネスを使うことが多いんで、
うん、
魚が見えてるっていうのもありますね。
あ、はい、なるほどなるほど、はい、いないところでやってるだと何分やってていいか分かんないから、
基本的にはサイトっていうのは、
うん、
あと、まあ、亀山は特にここ近年水がちょっと綺麗なんですよ、
うん、
だからどうしてもちょっとカバーを闇雲に打ってるっていうのはちょっと効率が悪い、
うん、
水が綺麗だと浅いところよりもその太陽光が届かないレンジというか、
うん、
ちょっと中途半端なところにいがち、
うん、
なんでそれだったらまあサイトしちゃった方が効率ははるかにいいんで、
うん、
サイトとパワーフィネスを組み合わせるっていう感じですかね。
で言ったらあのカバーに入ってったなと思ったら先にフィュって投げて吊るしとくみたいなね。
そういう
意味、
そうですね、はい、
なるほどね、はい、まあ、それだと行ったらすぐ分かるもん ね、
そ,
ね、そっち行った、はい、食ったみたいなね、
はいはい、
逆に純粋なパワーフィネスを楽しみたいんだら、ボーストだったら豊房とかは、はい、結構いいかもしれませんね。
まあ、じゃあそんなに、ね、1分も2分もっていう感覚ではないんだね。そういう人ももちろんいるんだろうけど、
はいはいはい、
うん、
さっきの10秒っていうのは1レンジ10秒ですか、
はい、1レンジ10秒です。1回入れて1回誘い始めて10秒です、
うん、
それで ここで10秒して、はい、ちょっと下げてまた10秒みたいな感じ、はい、
そうですそうです。それまあまあしんどいですよ。
でもベース的には基本的に魚の目線の上じゃないと意味がないわけじゃん、はい、
そうですね。
結局下に行ったところで下でシェイクしてもしょうがないから、はい、だから結局上から落としていくのが一番いいわけで、
そうですそうです。
いきなり落として上げていくより、ね、
はい、見せちゃうとダメです。
ダメだもんね、はい、だから上からだんだん刻んでいくっていうのがいいわけだよね、はい、だから水面直下にカバーがあればそのカバーの真下でまず誘って、はい、でそこで10秒誘ったらもうちょっと落として、はい、でもう例えば10センチは10センチ落としてシェイクして、そうです、でまた10センチ落としてシェイクしてだよね。で合計でやっぱりその1分ぐらいかかっちゃう時もあるよね。6、
いやかかりますよ。
6段やったら1分だからね、
かかっちゃいますよね、確かにそうですね、
うん、だから言ったらそう考えると多分結構じゃない、
結構平均で長いことやってそう
です
ね。
結構ですよ、
うん、
一等地のカバーであればあるほど多分刻むのもね、多分多くなってって、はい、あれ食わねえわみたいな、
はい、
じゃあこっちの位置カバーの隣込んでピュッて投げてみてまたやってみるとね、
うんうんうんうん、
だそれで食うんだもんね。
いやすごい釣りだなやっぱり、
はい、
特殊ですね。
いや超特殊だと思いますよ。
でどうですかそのラバジグのカラーとかはなんかこういうのが反応いいとかあります？
やっぱり最近ブームになってるのはあのチラシ寿司系、
うんはい、
花火とか、まあ、
白
ベースのピンクと黄色とかっていう、まあ、あれはやっぱりアングラから見やすいっていうのが一番にあると思うんですけど、やっぱカバーの奥に入れてそれこそまあ吊るして最初水面で誘ってとかっていうので視認性っていうところあると思うんですけど、僕はねグリパン系が好きです。
なじませ系が、
なじませ系が好きです。まあシルクもまあまあいい方なんでそんなに見えないってことも全然ないんで、僕はやっぱりプレッシャーかけないってことでもまあなじませ系を使いますね。
でまあ、基本的にはやっぱりそのおそらく多分このなんだパワーフィネスじゃないと取れないような個体が多いんだよね魚もね。
そうですね、はい、
言ったらその他のでも釣れたかって言ったら釣れない個体が多いからどうしてもやっぱりそういう武器が増えていくわけだから、ね、
出てくるわけですよね、
まあ、今時期っていうのは言ったのは特にそのバスが口あんま開けない、
うんうんうんうん、
だから同じカバーとかそのサイトで狙うにしても猫だとやっぱ入りきらなかったり、うんうん、抜けちゃったりする、う
んはい、
ただスモールアバジのちっちゃいものだったら入れてくれる、
うんうんうん、
っていうのもあるんで、うんうん、僕の感覚だと春の早い段階はスモールアバの方が部があります、
うん、
でちょっと進んでくると猫になってくる。
じゃあこれからねその、はいまあ、パワーフィネスを導入する方に、うんまあまあ採点条件としてタックル、
はい
ライン、
はい
まあ、ハイギアのリール、はい、これっていうのはもうそのないとできないんだよね。
そうですね、
まずね、
はいはい、
そうですね。
でその他に気をつけてこう釣りをした方がよりよく釣れるよみたいなアドバイスとかある？
はいはいはい、まあボートのポジション、まあ、まず基本的に暴走リザーバーの話を前提と考えれば、うん、ボートポジション、
うん
まあ、あんま近づけない方がいいですよと、
うんうん
まあ、じゃあその最初のキャストの話になってしまいますけど、まあ、自分が入れられる中で最も離す、
うんうんまあ、絶対離れてる離れてる方絶対来るからね、
はいうんうん、でエレキ踏みすぎない、
うんうん、
であとはそのスモーラバージグと最近 そのカバーネコっていうこの2つを使うと思うんですけど、やっぱりどちらか反応するときがやっぱあるので、
うんうん、
ここはやっぱりその日の状況を見極めてどちらか、
うん
パワーフィネスイコールスモラバって決めつけないで、
うんあうん、そうですね、
スモラバ嫌がるって絶対ある、うんうん、でも猫だとバイト甘いときも絶対ある、
うんうん、
だから柔軟な発想でルアーは選んだ方がいいと思います、
う
ん、
じゃあそのタックルと、はいラインと、はいリールっていうのはそのセッティングのまま、
はい
先っちょがラバージグなのか、
はい
ストレートワームでネコリグにするのかっていうのは、はい、そのケースバイケースで
そうですね
やろうね。
それこそジカリグでもいいわけですし、ライトテイサスでもいいわけなんで、
うんうん、
ノーシンカーでもいいんですよ、
うん、
入れば
言うだよ、ね、
落ちれば、
う
ん、イモクラブでもいいんで、
うんうん
そうっすよね、
はい、
そこら辺は臨機応変に、
はい、
パワーフィネスイコールスモラバみたいのではないよっていうことね、
はい
は
い
あはい、あくまでもその時に合ったものを選べば
そうです、ね、
一番いいだろうと、うんはいまあ、スピニングねゆっくり落としとか食う状況だったらね、
はい、
それはそれが無難にいくか
どう
しようかの方がね、
はい、虫カバーに打ち込むのもパワーフィネスですよね。
まあそうです
ね、するしあれもパワーフィネスの一つなんで、
言ったらねこう浮いてる水面から出てる枝に引っ掛けて水面叩くとかね、
はい
はいはい、あれ4ポンドじゃできないんで。
そうだね、
そうですよね、はい
じゃあ結構そのハブちゃんは1本積んでるけど、
はい、
先はこう変えながら結構多様はするんだ。
そうですね、あとは66そのハーフの ML っていうのと合わせていろいろありますね、
うん
はい、
じゃあまあそんなにそのなんだ難しがらず、ぜひパワーフィネスをやってみたい方は、まあ、そういうタックルセッティングをちゃんと持って 挑んでくれればまたその状況に合った釣りができんじゃないかっていう感じだね。
そうですね、まあ、逆にタックル合ってないと一応切れちゃったりとか、
そうね、
まあそういうね、デメリットというか、
そうだね、
良くないこともあるんで、
なんか聞いてるとやっぱりそのタックルバランスが結構その重要、
重要っすね、
そこがないとやっぱ始まんない、はい、だから代用できないっていうか、はい、他のものだと、
はい、ザ専用
タックル、そうそうそう、専用がな、はい、タックルがないとなんか代用できないよね、言うてもね、だまあそれはあるけど、その先につけるものはその時にあったものを、
そうですね、
魚がすげえ浮いてれば水面で誘って虫でもいいし、はい、いろいろ、ただ万能なのがスモラバだったりするっていうぐらいでね、
そうですね、ということですね、はい、
じゃあもうハブちゃんはいろんなのを結構つけんだね、その先に関しては。
いや結構いろんなの使うと思いますよ、特にこれから沈む虫なんか、まあ、各社出てきますけど、結構ありなんじゃないですか、パワーミネスと沈む虫っていうコンビネーションは結構ありだと思いますよ、吊るしに使ったりもそうですし、ブッシュの奥に潜んでるやつの目の前に落とす、
うん、
ただノーシンカーの芋を落とすより毛が生えてる分、よりスローだし、よりこうアピールする、そういう可能性もあると思いますよ、はい、
結構やっぱりなんだろう、亀山とかに通ってると結構そのパワーフィネスやってるアングラーもよく見かけますか。
いや多いですよ、まあ、ここ最近ね、近年ブームっていうか、まあ、再ブームというか再ブームというか感じなんで、やっぱ多いし、フィッシングショーとかそういうの立ててもやっぱ気にしてる方がやっぱすごい多いなとは感じますね。
結構そのハブちゃんが言ってたスモラバとかにつけるときトレーラーとかっていうのはミスはあるわけ。やっぱりなんかイメージ的に俺吊るしてるから、ね、姿勢は水平の方がいいんじゃないかなとは思うんだけど、
はいはいはい、
そのダウンしたり頭落ちだったりするよりは水平で誘ってた方がいいんじゃないかなとは思うんだけど、なんか
あの、まあ、僕昔はねその芋、芋3インチグラブの芋とか結構使ってたんですけど、まあ、最近はエンジンからシェイクローっていうスモラバジックのトレーラーを出したんで、それを使ってます。それをまあ腕振り系のやつなんで、シェイククロー、シェイククローっていう名前の通り、シェイクでかなり動くワームを作ったんで、
ちょっと腕が重くなってて、
そうですそうです、はい、僕はその水平アクスとか、まあ、その辺よりもなんだろうな、動きというか、
はいはいはいはい、
をかなり意識してはやってるので、僕は最近はそれですね。
なるほどね。まあ、じゃあちょっとね、そんなことで興味ある方はぜひね、大阪の方面の方、大阪も行く、
行きます、6号館 A にエンジンブース、
あるんでね、そこでまたハブちゃんにね、はい、パワーフィネスの話を根掘り葉掘りいろいろ聞けば教えてくれると思うんでね。
そうですね、
ぜひ。
でちなみにちゃんとキャスティングでも起きますからね。
お、はい、ちなみにリリースいつだっけ。
3月末です。
お、はい、今店頭に並んでると。
並んでます。
ちなみに価格帯ってどのくらいなの。
2万5000円ですね、まあ、約2万5000円、はい、2万6000円はいかないです。
非常に良心的、はい、
そうだね、
この出来で
そのなんだ、角のロットにしてはね、
そうですね、
非常に優しい値段で、
は
い、
優しいです。
了解しました、はい、それでね、ハブちゃん遊びに来てくれたんで、はい、ちょっとプレゼントいただきたいなと思うんだけど、
はい
はい、
今回は今お話しした、シェイクロー、2インチ、
はい、
あと、まあ、僕といえばのライク、2.5 インチ、セットで3名様に、
セットで3名様に、
はい、
リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 0356340792、 メールあるですが info@885fm.jp ということですけども、
はい、
情勢何か。
はい、キャスティングからのお知らせです、今年開催いたします、4月の6日7日夢メッセ宮城にてフィッシングショー東北、開催いたします。こちらの方ですね、東北最大級のフィッシングイベント、ついに再始動ということで、
はい、
詳しくはホームページをご覧ください、
はい、
あとですね、2月の11日もう少しになります、2月の11日までですね、1年に1度の決算セールを開催中です。たくさんの特典がございますので、こちらもホームページをご覧ください。
はい、
以上でございます。
というところでですね、
はい、
30分というね、短いようで長いような、長いようで短いようなね、
はい、
フィッシングトレインでしたけども、またハブちゃんちょっとね、1年半ぶりということでしたけど、はい、また懲りずに遊びに来てくださいよ。
またぜひ呼んでいただければ。
ぜひお願いします。はい、
そんな感じで、今週もフィッシングトレイン締めたいと思います。
はい。
3、2、1、エンジョイ！
エンジョイ！
エンジョイフィッシング、
フィッシング。
いやー、